私は、遊郭をめぐる付近の町の光景を説いて、今余すところは、南側の浅草の方面ばかりとなった。吉原から浅草に至る通路の重なるものは、二筋あった。その一筋は、大門を出て、包みを右手に行くこと二三丁。昔は土手の平松とか言った料理屋の跡をそのままの牛肉や時輪の門前から斜めに包みを折り、やがてまっすぐに浅草公園の十二階下に出る専属町二三丁目の通りである。他の一筋は包みの尽きるところ、道鉄の寺のあるあたりから田町へ降りて馬場へ続く大通りである。電車のないその時分、車へ通う人の最もしげく往復したのは、専属町二三丁目の道であった。この道は包みを降りると、左側には車の側面、また非常門の見えたりする横丁が幾筋もあって、車夫や車者などの住んでいた長屋の続いていた光景は、竹比べに描かれた大恩寺前の通りと変わりがない。やがて小流れに石の橋がかかっていて、片側に交番、片側に平野という料理屋があった。それから公園に近くなるにつれて、商店や飲食店が次第に増えて賑やかな町になるのであった。震災の時まで、市川猿之助くんが多年住んでいた家は、この通りの西側にあった。鳥の市の晩には、夜通し家を開け放ちにして、通りがかりの来客に、酒魚を出すのを吉例としていたそうである。明治30年頃には、庭の裏手は一面の田んぼであったという話を聞いたことがあった。されば、それより以前には、浅草から吉原へ行く道は、馬道のほかは、皆、伝官のあぜ道であったことが、地図を見るに及ばずして推察せられる。竹比べや今戸心中の作られた頃、東京の町にはまだ、地区改正の工事も起こらず、したがって電車もなく、また電話もなかったらしい。今戸心中を呼んでも、将棋が電話を使用するところが見えない。東京の町々は、その場所場所によって、各固有の面目を失わずにいた。例えば、永代橋あたりと両国あたりとは、土地の商業をはじめ、万事が同じではなかったように、吉原の有利もまた、どうやらこうやら、伝来の風習と格式とを持続してゆくことができたのである。泉鏡花の小説、注文帳が雑誌新小説に出たのは、明治34年で、一葉流浪、二課の作に遅れること五六年である。二六新法の計画した将棋自由廃業の運動は、この時すでに、余人の和柄となっていたが、有利の風俗はなお依然として変わるところのなかったことは、注文帳の中に現れくる人物や事件によっても伺い知ることができる。注文帳は車外の寮に住んでいる商家の娘が、カミソリのたたりでその恋人を刺す話を述べたもので、お歯黒どぶに沿うた陰鬱な路地裏の光景と、ここに生息して将棋の日用品を作ったり取り扱ったりして暮らしを立てている人たちの生活が描かれている。研ぎ屋の店先とその親父との描写は、この作者にして初めてなし得べき名文である。私は今戸心中がその時節を年の暮れに取り、竹比べが残暑の秋を時節にして、各その創作に特別の風習を添えているのと同じく、注文帳の作者が 変中その事件に登るにあたって、雪の夜を選んだことを、最も巧妙なる手段だと思っている。一流斎広重の版画について、雪に埋もれた日本包や大門外の風景を喜ぶ鑑賞家は、教科書の筆致のこれに秩序たることを認めるであろう。鉄道馬車が廃せられて電車に変えられたのは、確か明治36年である。世帯人情の変化はしばらく急激となったが、しかし吉原の別天地はなお九州を保持するだけの余裕があったものと見え、万葉の張り見せはなお廃止せられず、時節が来れば桜やにわかの催しもまた続けられていた。私はこの年から5、6年計らずも器量の人となったが、明治41年の秋、重ねて来たり見るに及んで、うたた全土の流浪たる思いをなさねばならなかった。中野町にはビアホールができて、終身先に通ず良好の投影というような町の眺めの調和が破られ、張り見せがなくなって五町町は薄暗く、土手に人力車の数の少なくなったことが際立って目についた。明治43年8月の水害と、明くる年4月の大火とは、有利とその周囲の町の光景とを変じて、次第に今日のごとき特徴なき老荒にかせしむる海底を作った。世の文学雑誌を見るも、有利を描いた小説にして、当年の傑作に必中すべきものは、全くその後を絶つに至った。有利の光景と風俗とは、明治42、3年以後にあっては、もはやその時代の作家をして創作の環境を催さしむるには適しなくなったのである。何がゆえにしかりと言う。私は、一葉、流浪、京華などの作中に現れ来たる人物の境遇と情緒とは、江戸浄瑠璃中のものに彷彿としていることを言わねばならない。そしてまた、それらの人物は、作家の趣味から作り出されたものでなく、皆実在のものをモデルにしていたことも、一言しておかねばならない。ここにおいて私は、30年以前の東京にあっては、作者の情緒と現実の生活との間に今日では想像のできない微妙なる調和があった。この調和がすなわち、格のごとき諸変をなさしめた諸意であることを感じるのである。明治30年代の吉原には、江戸浄瑠璃に見るがごとき、叙事詩的の一面がなお実在していた。今戸心中、竹比べ、注文帳のごとき諸作は、この叙事詩的の一面を捉えきたって描写の功を成したのである。竹比べ、第10回の一節は、私の所感を証明するに足りるであろう。春は桜のにぎわいよりかけて、亡き玉菊が灯籠の頃、続いて、秋の新にわかには、10分間に車の飛ぶこと、この通りのみにて、75両と数えしも、二の代わりさえいつしか過ぎて、赤とんぼ、田んぼに乱るれば、横堀に、うずら泣く頃も近づき、朝夕の秋風身に染み渡りて、情勢が店のかやり子を回路灰に座を譲り、石橋の田村屋が粉引く薄の音寂しく、角エビが時計の響きもそぞろ哀れの音を伝えるようになれば、四季絶え間なき日暮里の日の光も、あれが人を焼く煙かと裏悲しく、茶屋が裏行く土手下の細道に落ちかかるようなサミの音を仰いで聞けば、 中野町芸者が冴えたる腕に、君が情けの仮根の床にと、何ならぬ一節、哀れも深く。この時節より、通いそむるは、浮かれ浮かるる、遊客ならで、身にしみじみと、実のあるお方のよし、勤め上がりの去る人が申しき。一葉が文の情状は、劉老の作中についてみるも、さらに異なるところがない。二課の作は、全くその形式を意味しているのであるが、その情状の叙事的なることは、同一である。今戸心中第一回の数行を見よ。空は一辺の雲もとどめないが、黒みわたって、24日の月はまだ昇らず、霊あるがごとき星のきらめきは、仰げば身も締まるほどである。不夜城を湖岸の電気塔は、軒より下の者の影を往来へ投げておれど、霜枯れ三月の寂しさは免れず、大門から水道尻まで茶屋の二階に、かんばしった声のさざめきも聞こえん。明後日が初鳥の11月8日。今年はやや暖かく、小袖を3つ重ねるほどにもないが、夜が更けてはさすがに初冬の寒気が感じられる。今の先打ったのは角エビの大時計の12時である。京町には冷やかしの影も後を絶ち、隅町には、よう今しめの金棒の音も聞こえる。里の市が流してゆく笛の音が長く尻を引いて、張り店にもやや話の途切れる時分となった。廊下には上草履の音がさびれ、台の者の意外を今部屋の外へ出しているところもある。遥かの三階からは、かんばしった声で、キスケドン、キスケドンと床番を呼んでいる。有利の光景とその生活とには、浄瑠璃を聞くに異ならぬ一種の愛情がみなぎっていた。この愛情は小説家がその趣味から作り出した技巧の結果ではなかった。一人有利のみには限らない。この愛情は過去の東京にあっては、繁華な下町にも、静かな山の手の町にも、折に触れ、時に連れて、切々として、人の感覚を動かす力があった。しかし、歳月のすぐるに従い、反撃なる近世的都市の騒音と投稿とは、全くこの愛情を滅してしまったのである。生活の温調が変化したのである。私は30年前の東京には江戸時代の生活の温調と同じきものが残っていた。そしてその最後の余韻が吉原の有利においてことに著しく聴取せられたことをここに語ればよいのである。有利の存亡と交渉の荒廃のごときはこれを論ずるに及ばない。ギリシャ古典の芸術を尊むがために、誰か今日時代の復興を夢見るものがある。昨日へ12月期。